皆さんおはようございます。一言お祈りをしてから始めたいと思います。恵み深い天の父なる神様、今日も愛する皆さんと共にあなたの言葉である御言葉から聞けることを感謝いたします。この聖書は掲示してくださった聖霊様ご自身が今私たちの心を照らし、今日の御言葉がよくわかるように心の深いところで受け止めることができるように、どうか助け導いてください。このひとときを主の御手にお委ねします。私たちの主イエスキリストの御名でお祈りをいたします。アーメン。私たちはこの半年間、創世記から始まりということを意識しながらご一緒に聖書に聞いてきました。神様の創造という世界の始まりについて、また神の形という私たちの存在の始まりについて、また礼拝、家庭、仕事を土台とした私たちの生活について、そして前回少し時間が空いてしまいましたけれども、ノアのところで学んだこと、私たちを祝福しようという神様の基本的なご計画、このことをご一緒に見てまいりました。これらが土台となって今の私たちがここにあるということなんですね。しかしそこには残念なことに私たちの罪の問題が入り込んでしまいましたので、私たちは今日も救いを必要としつつ、さまざまな問題を抱えながら日々歩んでいるということになっているんです。礼拝での説教は今日からローマ書に戻りたいと思います。私たちはローマ書1章から4章までをかつて学びました。パウロはこの1章から4章で一貫して私たちの救いが行いにはよらないのだと、行いではなくて信仰によるのだということを1章から4章で繰り返し語り続けてきました。この信仰による義、信仰義人ということが私たちの救いの始めであり土台になっています。私たちが自分の罪を認めてイエス様の十字架と復活を信じたことによって、この信仰生活、この歩みが始まったのだということなんです。本日から見てまいりますローマ書の5章以降は義人によって始まったこの私たちの歩みのその後ということが教えられているんです。神様によって私たちに土台が据えられたのなら、この私たちの歩み、この神の宮の建物は必ず完成に向かうことになります。その完成までにたどる私たちの道筋、これ神学の用語では聖火の歩みというふうに呼ぶんですけれども、しばらくの間この聖火の歩みについて私たちはご一緒に教えられてまいりたいと思っています。それでは本日の箇所5章の1節をお読みいたします。5章1節、こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っています。私たちは行いではなくイエス様を信じる信仰によって義と認められました。ここで子どもの皆さんへの質問1番です。今日から子どもの質問が説教に入りますのでお付き合いください。1番、1節に言われている義と認められるとはどういうことですか。義と認められるとはどういうことですか。義と認められるというのはイエス様によって罪が許されるということですね。イエス様によって罪が許されること、これを義と認められると呼んでいます。少し復習になります。1章から4章のことです。著者パウロは神様と私たち人間の関係が壊れているんだということを述べてきました。人間に罪、原罪が入り込んで以来、すべての人に対して神の怒りが掲示されているのだとパウロは教えたのです。義人はいない、一人もいない、 という言葉の通り、誰もが神様の前に立つなら罪ある存在なのだと教えてきました。神様の前に立って、私は行動においても、またこの言葉においても、また思いにおいても完全な歩みをしましたと、そのように言い切れる人は誰もいないということなんです。誰もが神様との関係が崩れている、壊れている、そういう状態なのだとパウロは説明してきました。しかしそんな私たちにイエス・キリストが与えられたのです。イエス様は私たちと神様との間に立ってくださるお方、これ中保者っていう言い方をしますけれども、中保者としてイエス様は来てくださいました。イエス様は十字架において私たちの罪の償いをすべて終えてくださり、そしてよみがえられた今は日々私たちを取りなしていてくださるんです。父なる神と私たちの間にとって立って、このものを受け入れてくださいと今日も取りなしていてくださる中保者なるイエス様です。このイエス様を信じることによって与えられた義人、これが私たちの信仰の土台だとパウロは言ってきたんです。昨年の10月のことですけれども、HBI サンデーがありまして、水草先生がここに立ってくださいました。でちょうどこのローマ書の5章から、お話をしてくださったんですね。で水草先生がこのローマ書5章を語るとき、必ずいつも言うことなんですけど、義人という土台を一塁ベースに例えるんですね。野球の一塁ベース。なぜかこの間はその話をしなかったので私びっくりしたんですけれど、なので代わりに私が今日したいと思います。水草先生が生まれになった1958年のこと、その年に長嶋茂雄という野球選手が巨人に入団しました。長嶋茂雄選手は1年目から大活躍であったそうです。でその新人の1年目の9月の広島戦のことです。その日も長嶋選手は特大のホームランを打ちました。であの調子でぴょんぴょんぴょんぴょん飛び跳ねながらですね、私はちょっとモノマネはできないんですけど、直人さんのようにあのグラウンドを一周してホームベースに帰ってきたそうです。その時に審判は長嶋選手にアウトという宣告を下しました。これ有名な一塁ベース踏み忘れ事件というそうですね。一塁ベースを踏んでいなければいくらホームランでも二塁三塁を回っても最後にはアウトと言われるのだそうです。で私たちにとってのこの信仰生活の一塁ベースというのは義人になります。神様の前に罪を認めてイエス様を救い主として信じて義とされるということ、これがなければいくら一生懸命に走ってもいくら一生懸命に教会生活をしたとしても最後にはアウトと言われてしまうんだということなんです。私たちが将来神様の前に立つことになりますけれども、その時には一生懸命にこれもしました、神様もあれもしましたと、そういうことによって救われるのではないということなんです。私たちはただイエス様を信じて義と認められている、このことによって将来ホームインすることができるという、そういう例え話になっているんです。この義人を土台として私たちは今神との平和を持っているんだとパウロは一節で言っています。一節をもう一度読みします。一節、こうして私たちは信仰によって義と認められた、これ過去のことですね、認められたので、今ですね、次、私たちの主イエスキリストによって神との平和を現在持っていますということなんです。ここで子どもの皆さんに質問の2番をお読みします。質問の2番、一節に言われている神との平和を持っている、これはどういうことですか 神との平和を持っているとはどういうことですか。これは神様との関係が仲良しであるということ、ね、神様との関係が仲良しであるということを表して平和と言っています。私たち平和という言葉を時にはこう暮らしが平穏であるとか何事もないことも平和と呼ぶんですね。しかしここでの平和はそういうことではありません。神様との関係における平和、神様と私たちが敵対していないという意味での平和ということになります。イエス様が私と神様の間に入ってくださることによって、私たちは神様との平和の関係、本来あるべき正しい関係を持っているんだとパウロは言っているのであります。それではですね、私たちと神様との本来の正しい関係というのは具体的にはどういう関係を表しているのでしょうか。エペソ人への手紙の1章の4節から5節にそのことが言われています。私たちと神様との本来の関係です。エペソ1章4節5節、すなわち神は世界のもとへが据えられる前から、創造の初めからこの方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。これ義人のことです。聖なるものとする、神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと、この関係ですね、ご自分を子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。私たちを子にするということ、これがあらかじめ定められていた神様と私たちとの本来の関係になります。本日の箇所5章1節には神との平和という言葉が言われていますけれども、この神との平和を直訳してみるとですね、これは神に向かっていく平和ということなんです。神に向かっていく平和ということです。私たちは神に背を向けて神様の家を飛び出していたようなものでありました。しかしイエス様に連れられて私たちは向きを変えて神様の家に帰り、神様との愛の交わりへともう一度向かっていっている、そういうものであるということなんです。そして2節にこのように書かれています。2節、このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵み、これ神様の子供であるということ、神様との平和があるということ、この恵みに導き入れられました。そして次、将来のことですね。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいますと、子供とされている私たち、神様との平和の中を歩んでいる私たちは将来必ず神の栄光に預かることになるということです。なぜかというと、子供は存在そのものが尊いもの、存在そのものが喜ばれているものです。何かができたか何かができなかったかということで捨てられるということはない、そのような存在とされているんです。出来が悪いからと追い出されてしまうようなこの神の家族ではありません。家族というものは存在そのものが喜ばれる場であります。それを私たちは必ずこの神の家族で居続けることができる、最後まで歩み切ることができるということになるんです。それでは3節と4節に進んでまいります。3節と4節をお読みいたします。3節、それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。私たちが順調な歩みをしているときは神様との平和を疑うことはないかもしれません。しかし 苦難がやってきたとき、私たちは神様との平和を感じることが難しくなるのではないでしょうか。このことを書いているパウロ自身も多くの苦難を通された、そのような人物でありました。パウロはキリストを述べ伝えたことによりユダヤ人たちから迫害され、時には石打ちにされることもありました。皆から死んだと思われ町の外に運び出されたことさえあったんです。またパウロは何一つ悪いことはしていないのに妬みによって訴えられ、ローマによって鞭打ちにされたこともありました。また体のことでは病を負っていたようです。肉体のトゲを取り去ってほしいと主に願っていたのですが、弱さを持ったままでいなさいと主に命じられて歩んでいた人です。体調の悪さを日々抱えながら主にお仕えし宣教をしていたパウロだったんです。しかしパウロはこのような苦しみの中にあって、私は神との平和が失われていると、私は主に捨てられたのだとは考えることはしませんでした。むしろパウロは苦難の中にあってさえ喜んでいるんだとここで言っているんです。この喜ぶという言葉は感情的な喜びや心の躍動を表している言葉ではありません。2節のこの最後のところですね、喜んでいますという言葉に米印がついているのがちょっと小さいんですけど見えるでしょうか。でその一番下の欄外中の2節のところを見ますと、この喜ぶということはあるいは誇りとしていますと、そのように書かれているんですね。喜ぶというのは誇りとしているというそういう意味の言葉が使われています。なぜパウロは苦難の中にあって誇らしくさえあるとそのように言うことができたのでしょうか。これを書いているパウロがかつて以前ですね、誇りとしていたものがありました。それは何かというと行いです。自分の行いです。パウロは律法を守ることによって自分は神の民となっているんだと、その行いを誇っていた、そのようなものでありました。行いによる神様との関係ということであれば当然それが失われることもあるでしょう。行いによっては、しかし今のパウロ、これを書いているパウロはもはや行いには立っていません。パウロはイエス・キリストへの信仰による義によって神の子供とされた存在なんだと自らを言っています。イエス様のゆえにことされているのであれば、もはや神との平和が取り去られることは何があってもありえないのだということなんです。でパウロはこのローマ書の先に進んだところの8章29節でこういうことを言っているんですね。お読みします。ローマ書の8章の29節です。ローマ8章29節、神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためです。こう言っています。神様は私たちを子供としようとあらかじめ創造の初めから私たちを御子の形に作っていたんだとパウロは言っています。創造の初めの御子の形というのは私たち創世記で学んできました、私たちが神の形に作られているということになります。確かに今の私たちは神の形が罪によって歪んでしまっている存在であります。神の形は持っているんだけど歪んでいます。それでも神様は初めのご計画に従って私たちを御子イエス・キリストの似姿へと変えていく、そして子供としてイエス様を長子、イエス様をお兄さんとする神の家族を作ろうと 今も働いておられます。そのためには私たちどうしても試練を通る必要があるんだということなんです。パウロは目の前に起こっている苦難と創造以来の神様の大きな計画を結びつけて考えています。この今の苦しみは偶然やってきたものではないんだと。突如運悪く私を襲っているのでもないんだと。私たちを子供とするという創造以来の目的に従ったものなんだとパウロは考えています。それゆえに苦難の中にあっても神の永遠のご計画の中にあるんだから誇らしくさえあるんだと、喜ぶことさえできるんだとパウロは言っているということなんです。この3節の苦難という言葉、この苦難という言葉は圧迫するまたは圧力をかけるというそういう意味を持っている言葉です。私たちがもし2枚の板をしっかりと貼り付けようとするなら、そこに接着剤をつけて外側から圧力をかけ続けるものであります。同じように一見すると私たちを押しつぶそうかしょうとしているかのようなこの苦難というものは、実は神様と私たちとしっかりと結びつけるための圧力なんだという、そういう言葉になっているんです。そしてその苦難が忍耐を生み出すと言われています。聖書が言う忍耐というのは神を待ち望む忍耐ということです。神を待ち望む忍耐です。時には苦難の中にあって何もできずにじっと耐えている、そういうこともあるでしょう。またいろいろと解決を探し回っている時もあるでしょう。どちらにしてもこの解決は神様から来るんだと、そういう信仰を持つということがこの忍耐という意味になります。神を待ち望む忍耐、これを持っているならば試練を乗り越えたときに私たちは神様に感謝することができる、そしてすべての栄光を神に捧げることができるんです。その結果として練られた品性が生み出されていく、これはつまり本物の信仰者となることができる、本当の子供になることができるという意味になります。夜と霧という本を記しました。ビクトール・フランクルという精神科医がおります。このビクトール・フランクルはナチスドイツの強制収容所に入れられたんですけれども、奇跡的に生還することができました。そしてなぜあのような悲惨な状態から人は生き延びることができるのだろうと、そのことを夜と霧の中で考察しています。それによると自らの存在の意味をしっかりと見出している人、この存在の意味をしっかりと見出している人、そして苦難の意味をもしっかりと見出すことができる人、そういう人は絶望しなかったと、そして生き延びることができたという考察をしています。苦難が来たとしてもそこに意味を見出すことができたなら、人は決して絶望しないんだと、先の希望を持つことができるんだとフランクルは書いています。しかしです、収容所から奇跡的に解放された、生き延びることができた、そういう人であってもですね、例えば家族に会うことを楽しみにしてたのに家族も亡くなっていたとか、自分の故郷も亡くなっていたとか、そういう人たちがやはりいたそうなんですね。で、結局あの苦難は何だったのかと、何の意味もなかったのかと、生きる力を失う人もいたそうなんです。それでフランクルはこの本の結論としてこう書いているんですね。あれほどの苦難が意味を持つには、あの苦難が意味を持つには、結局神を恐れ 神を認めるということ、神を恐れ神を認めるということがあってこそ、すべての経験は完成するのだ、すべての経験は完成するのだと、フランクルはこのようにこの本を締めくくっているんです。パウロは苦難の中に創造以来の神のご計画を見ていました。神様が自分を子供として扱っている、キリストの似姿へと変え神の家族を作ろうとしておられるんだと、そのことを知っていました。それゆえに彼は絶望しきることはなく、むしろその中にあって誇り、また喜びつつ主にお仕えし続けることができたということなんです。それでは最後の子供の質問です。子供の質問3番、イエス様を信じた人は苦しいことにあったときどのように歩みますか。イエス様を信じた人は苦しみの中でどのように歩むでしょうか。答えは、神様の子供なので必ず神様が助けてくださると信じて歩む。神様の子供なので必ず神様が助けてくださると、そう信じて歩むことができるということです。今日は私たちに与えられている神との平和ということを見てきました。その平和の関係というのは、義人の結果として与えられる子供という、そのような関係、子としての恵みということでありました。実は受付にチラシが置いてあるんですけれども、この5月24、26と北海道聖書学院で特別公開講座が開かれるんですね。で、今回のテーマが子とする恵み、子とする恵み、 神の子、神の子概念最高って書いてありますね。神の子供っていうこの概念をもう一度考えてみましょうっていうのが今回のテーマなんですね。なんでこんな子供とされるっていうことをもう一度考えようってこの先生が言っているのかというと、まあ、その子として歩む、この恵みに本当に生かされているクリスチャンが実は少ないんじゃないかと、そういうことを言っていらっしゃるということなんです。私たちの信仰生活はあくまで義人、罪の許しというものが土台になっています。しかしその先の立て上げ、私たちの信仰の歩みには、父なる神と共に生きていくということ、子供としての歩みがやはり大変重要になってきます。十分に愛された子供、十分に愛情を受けた子供というのは、やはり父の期待に応えたいと、そのように成長していくものではないでしょうか。家族の中でしっかりと愛を受け取った子供というのは、苦難や試練の中にあってもしっかりと歩み続けていくことができるのではないでしょうか。これが私たちの子としての成果の歩み、子としての私たちの立て上げということになるんです。私たちはキリストによって神との平和が与えられている、そしてキリストを長子お兄さんとして子とされている存在です。十分に神の愛を受けた者として、私たちは神を愛し隣人を愛する歩み、これをこの1週間もまたさせていただきたいと願うものであります。お祈りをして終わりにいたしましょう。私たちの天のお父様、イエス様が来てくださったことによって、私たちの罪が許され、神との平和が与えられ、神の子供として歩める恵みを感謝いたします。この創造の初めからのご計画に従って、私たちは皆キリストの似姿へと少しずつ変えられて完成に向かっている、そのようなものであります。その中には苦難もあると教えられています。どうかそのような時に、私たちが神を待ち望み、その中であなたを見出すことができますように、苦難の意味をしっかりと握りしめることができますように、神様の初めからの計画に従って私たちが最後まで歩み切ることができますように、どうか守り導いていてください。 この御言葉に感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。